聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙1章27節から30節、新約聖書395ページです。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても離れているにしてもあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、また私について聞いているのと同じ苦闘を、あなた方は経験しているのです。聖書の言葉は以上であります。またこのピリピ人への手紙を読み進めていきたいと思いますが、1章27節はこう始まっております。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。パウロがこの教会の人々に対して本当に願っていること、望んでいることというのは、生きるにしても、パウロが生きるにしても死ぬにしても、キリストが述べ伝えられ、キリストが崇められることである。そういうふうにですね、一章では語っていました。パウロが本当に願っていることは、何よりも望んでいることは、パウロが自分自身の命ですね、生きるにしても死ぬにしても、何よりもキリストが崇められることであると。さらにこういう言い方もしていました。パウロ自身としては世を去ってキリストと共にいることを願っている。でもそれ以上に、教会の人々のためには自分の働きが必要である、そのこともわきまえておりました。ですからこのようなことを語っていましたので、この箇所では、私が行ってあなた方に会うにしても離れているにしても、何よりもですね、パウロがピリピの教会の人々に対して願っていることは、どういう状況であってもただキリストの福音にふさわしく生活しなさいということですね。いろんなことを言ってきたけれども、何よりも大切なこと、あなた方に願い求めていることは、キリストの福音にふさわしく生活することであるということですね。これは本当に大切なことですので、改めて確認したいと思います。とはいえですね、このキリストの福音にふさわしく生活するとは一体どういうことなのか、これをぜひ今回しっかりと確認したいと思います。キリストの福音にふさわしい生活と聞いて、皆さんはどういったことを想像するでしょうか、イメージするでしょうか。クリスチャンらしい生き方とも言えるかもしれません。優しくて柔和であるとか、互いに愛し合うとか、キリストにふさわしい清さを身につけるとか、いろんなことがあるかもしれません。ふさわしく生きなければと思いつつ、でも自分はそんなにふさわしくない、そんなものではない、そう思って、何かこうプレッシャーを感じる、そういったことさえあるかもしれません。キリストの福音にふさわしく生活しなさいと言われて、皆さんは何かこうクリスチャンらしい生き方、姿、理想的な姿を想像して、そこから離れている自分の姿ということで、何か責めを感じたり、負い目を感じることさえあるかもしれません。でクリスチャンの在り方というのは、聖書の中に本当にいろんな箇所でいろんなことが教えられております。いろんな面があるわけですね。先ほど挙げた、優しくて柔和であるとか、互いに愛し合うとか、キリストにふさわしい清さを身につけるとか、それらも全て聖書の中に教えられていることですし、それぞれに大切なこと、 必要なことであると思います。でただ今回この箇所でパウロが一体どういうことを考えているのか、意図しているのか、そこに注目していきたいと思うんですが、パウロはここではですね、あまり、まあ、その互いに愛し合うとか柔和、そういったことも大切なんですが、ここで特に意図していたこと、まあ、ここではっきりとですね、キリストにふさわしい、キリストの福音にふさわしい生活とはこうですと明確に語ってはいないわけですね。これこそというようなことははっきりとは言っていない、まあ、なのではっきりと語ることは難しいんですけれども、まあ、それでもですね、パウロがある程度意図していることがありますね。それを考えていきたいんですが、まあ、まずその最初の言葉、キリストの福音にふさわしく生活しなさいとやりますけれども、まあ、この生活というところに新改訳聖書をお持ちの方はですね、まあ、米印アスタリスクがついていまして、欄外中がある方は欄外中に、まあ、別訳、紙面として生活しなさいというふうに書かれております。でこの生活しなさいという言葉は、まあ、単に生きるとかですね、生活するという言葉ではなくて、まあ、市民権とか国籍という言葉が使われているんですね。それに関係する言葉が使われています。まあ、ですので市民として生活しなさいということが、まあ、別訳として挙げられています。でこれについては、ピリピの3章20節の言葉が思い起こされるわけですけれども、ちょっと進んでいただいて、ピリピ、同じピリピ人への手紙の3章20節、覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、こうありますね。ピリピの3章20節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。でこの箇所の国籍という言葉も、まあ、実はですね、先ほど読んだ1章27節の、まあ、生活という言葉も、もともとは同じギリシャ語の、まあ、ポリスという言葉、ギリシャ語のポリスですね、都市という言葉が、まあ、元になっている言葉が使われていまして、まあ、古代ギリシャの都市国家の、まあ、一員である、まあ、ポリスの一員、市民権ということが、まあ、関係のある言葉として使われております。古代ギリシャの都市国家の一員、市民であるということは、まあ、市民権があるということはですね、特権がありました。まあ、責任を伴うものでもありますが、特権がある。で特にピリピはローマの植民都市でもありまして、ピリピの中にはですね、ローマ市民であるということを誇りとしていた人がいたようです。ピリピの中にもローマ市民権を持つ人がいて、そのことを誇りとしていた、そういう人がいる、このような背景があって、まあ、ここでは、まあ、このポリスという言葉ですね、市民権、国籍という言葉を使ってパウロはローマ市民であることを誇りとして生きる人がいるのと同じようにですね、この地上で、この世でキリストの福音を誇りとする、キリストの福音の市民として生きる、そういうことが大切だということを教えようとしていると思います。この地上にあって、地上で生きているけれども、でも私自身の、まあ、出身とか国籍、市民権は天にある、神のある、神の民として生きる、そういう生き方が大切だということを言っているわけですね。でこのことは実は聖書いろんな箇所に教えられていること、書かれていることであるんですね。実はクリスチャンはこの世に生きている、この世で生きているけれども、でもこの世のものではなくて、神によってキリストによって性別され、神の民とされている、神の国の一員である、まあ、そういう意味で地上で生きているけれども、この世のものではなく神の国、神の民として生きる、そういう自覚が必要だということ これは本当に聖書のいろんな箇所で教えられていることであります。一箇所を見てみたいと思うんですが、ヨハネの福音書17章、これはイエス様の祈りの箇所ですけれども、ヨハネの福音書の17章新約聖書220ページですが、ヨハネの福音書17章14節からですね、新約聖書220ページ、ヨハネの福音書17章14節から、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。御言葉によって新しく生まれ、聖別された、神聖したクリスチャン、イエス・キリストを信じる者は、もはやこの世のものではない。神の民、イエス・キリストのものとされている、神の国の一員とされているのです。そしてそのことを自覚して生きることが求められています。ヨハネの福音書17章は、先ほども言いましたけれども、イエス様の祈りの言葉でありますが、ここで特に興味深いのは、私がお願いすることは、あなたというのは父なる神様ですね、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることですと、こう言われていることですね。クリスチャンたちはこの世にあって、この世のものではなく生きる、そういうことが求められている、定められている。そしてそのために、悪いものから守ってくださるようにとイエス様が祈っておられるということですね。で、ただこの世から彼らを取り去るのではなくて、悪いものから守ってくださるようにと言われている。これはまさに今読んでいるピリピの手紙のところにも通じるところだと思うんですね。もう一度ピリピの方に戻りますが、一章、先ほど読んでいたところ、一章27節28節ですね。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはない。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。最初にこのキリストの福音にふさわしい生活と聞いて、どういうことをイメージするでしょうかということを尋ねました。クリスチャンとしての理想的な姿、あり方、生活、いろんなことがあります。でもパウロがここで特にですね、キリストの福音にふさわしい生活として想定していること、イメージしていることは、福音の信仰のために心を一つにして共に戦う、そういう生活ですね。福音にふさわしい生活として、平安で穏やかな生活、そういうものをこう想像することもあるかもしれません。でもここでパウロが特に考えていることは、天の御国、神の国の市民として誇りを持ってこの地上で生きる、この世に流されずに福音の信仰のために戦う、そういう生き方ですね。いや、あえて積極的に戦うということよりも、この世において福音を信じて福音に固く立って生きるならば、どうしても戦いに巻き込まれてしまう、戦うことになる。しかしそういう中でもなお福音に固く立ち続ける、そういう姿のことが想像されているのではないかと思います。先ほどお読みしたヨハネの福音書17章も同じですね、信仰の戦いということがこう想定されています。 御言葉によって性別されたものはもはやこの世のものではない、キリストのものとされている。それゆえに他の人々とは違うんですね。この世の流れに流されている人々とは違った生き方をすることになる。多くの人々がこの世の支配、この世の中に流されて生きている中で、あえて信仰に固く立ってキリストのものとして生きようとするときに、必ずそこには戦いや困難、迫害ということさえ起こってくるということですね。しかもイエス様はそのようなこの世からクリスチャンを取り去るようには祈らずに、むしろ悪いものから守ってくださるようにと祈っている。まあ、それと同じようにですね、パウロもこのピリピの1章27節28節のところで、信仰の戦いがある、反対者たちが現れてくる、そういうことをこう想定して語っています。でも同時にどんなことがあっても反対者たちに脅かされることはない、そういうふうにも語っております。どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないとありますが、これは苦しいことや迫害、困難に全く合わない、危険な目に全く合わない、そういう意味ではないですね。そうではなくて、神が最終的に私たちを守ってくださる、私たちの救いは決して揺るがない、そういう意味であります。キリストの福音にふさわしく生活する、この世にあってこの世の流れに流されずに、この世の支配に流されずに、キリストの支配のもとに生きようとする、そういう時必ず戦いがある、信仰の戦いが起こってくる。でも私たちは自分で自分の身を守る必要はないわけです。私たちが攻撃されたり戦いに巻き込まれるということは、まさに私たちがこの世でキリストの支配に、福音に生きようとしていることの、まあ、印、証ではないでしょうか。多くの人々がこの世の流れに乗って流されて生きている中で、その流れに乗らない生き方をすれば、当然、まあ、そこには摩擦といいますか、戦いが生まれてくる。ですから、これは私たちがこの世の支配に流されていない、支配されていない印でもあるわけですね。戦いがあるということは。そしてこの最終的な戦い、そして最終的な救いというのは、まあ、神が私たちに与えてくださるもの、救いは神が成し遂げてくださるものであります。ですからピリピの1章28節最後のところにもありますが、それは神によることですと。反対者たちに脅かされることはない、彼らにとっては滅びの印であるし、あなた方にとっては救いの印、それは神によることです。最終的には神が私たちを守ってくださって、私たちを救ってくださる、その確かな約束を主が与えてくださっている。しかもそれを保証してくださるのは神であるということですね。その上で最後に29節からのところに目を向けていきたいと思いますが、29節から、あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見、また私について聞いているのと同じ苦闘をあなた方は経験しているのです。パウロはピリピの教会の人々に対して、クリスチャンにはキリストを信じる恵みとキリストのために苦しむという恵み、この2つが両方が与えられているということを語っております。これは別な言い方をしますと、私たちの信仰生活には苦しみが伴う、苦しみが避けられないという、そういうふうにも言うことができると思います。キリストのために苦しむということが私たちには恵みとして与えられているということですね。 で、これは非常に驚くべきことであり、ある時にはある人々にとっては非常に受け入れがたい言葉、なかなか素直に受け入れにくい言葉であるかもしれません。でも同時にですね、聖書をよく読んでいきますと、ある意味でそれほど驚くべきことではないと言いますか、むしろいろんな箇所で教えられていること、そして聖書の信仰者たちは多くはいろんな意味でですね、信仰の戦いを戦ってきている、いろんな試練や苦難を経験している、そういう姿を見るのではないでしょうか。先ほどから確認していますように、この世にあってクリスチャンには、この世にあってクリスチャンが本当に信仰に生きるとき、福音に固く立って生きるとき、信仰の戦いがある、苦難や困難、苦しみが起こってくる、そういうことを聖書はいろいろな箇所で教えております。また聖書の信仰者たちは本当に多くの信仰の苦難、苦しみを経験してきていました。そのような姿が語られている。そういう意味で聖書の中には本当にたくさんのですね、私たちに対する励ましがあると思います。信仰の戦いや苦難がある、でもなおこの信仰に固く立って生きることを聖書は教え励ましている。で、そのことをしっかりと受け止めると、このパウロの言葉というのは、それほど驚くべきことではないと言いますか、何度も聖書が繰り返し語っていることの、それがここでもやはり教えられているというふうに言うことができると思います。で、その上でここで言われているキリストのために苦しむ、キリストのための苦しみとは一体どういうことか、もう少し確認したいと思いますが、で、これは一番直接的にはですね、キリストを述べ伝えるために、キリストを証しするために苦しむ、それがキリストのための苦しみということですね。キリストを証ししたり述べ伝えていく上での苦しみといいますか、キリストを証しし述べ伝えていくための苦しみ、伝道における迫害や反発、困難、苦しみということを一番指していると思います。そういうふうに言うとですね、私がクリスチャンとして生きているこの苦しみは本当にキリストを証しするためのものなのだろうか、単に自分の個人的な苦しみではないか、そういうふうに問われることもあるかもしれません。でもこのキリストのための苦しみというのは、もう少し広い意味で私は捉えることができると思います。何かですね、直接伝道とか証しということに直接関わらないことであったとしても、もっと広い意味でですね、キリストを証しするための苦しみということを考えることができると思うんですね。私たちがイエス・キリストを信じて、イエス様の十字架の許しを信じて、本当にその信仰に生きようとする、信仰に固く立つときに、いろんな意味で戦いということが生じてきます。で、私たち自身も生き方、生活の中で問われるわけですね。本当に自分はイエス・キリストの十字架の許しを信じているのか、福音を信じているのか、本当に神様だけを頼って生きようとしているのか、自分の力とか人間的な知恵に頼っているのではないか、神を本当に第一としているのか、それが問われるわけですね。そしてこのことは時として本当に苦しみの中で、苦難の中で問われるのではないでしょうか。自分が今まで乗り越えてきた、こんなことは簡単だ、私の常識の範囲で対応できる、そういうことを超えた、経験したことのないような苦しみ、苦難、どうしていいのかわからないような状況、そういうところに追い込まれたときに、私たちの本当の姿が問われるのではないでしょうか。そのようなときに私たちがどう生きるのか、結局はこの世の知恵に頼るのか、自分の知恵に頼って自分なりに賢く何とか乗り越えて生きようとするのか、それとも本当にこの福音に イエス・キリストの十字架の許しに、罪の許し、私はイエス様によって救われ許されている、その信仰になおも固く立ち続けるのか、それが問われるのではないでしょうか。そしてそのような本当にどうしようもない困難な中でも、私たちが本当に自分自身に頼るのではなくて、キリストの十字架の許し、救いに、まあ、もがきながらも固く立って生きている、そこにのみ希望を置いている、そういう姿を通して、結局はイエス・キリストの十字架の救い、イエス・キリストの許し、福音が証しされていくことになるのではないでしょうか。そういう意味でですね、私たちが経験する苦難、苦しみというのは、直接証しとか福音宣教ということに本当に直接関わらなくても、ある意味でキリストのため、キリストを証しするための苦しみだということができると思います。私たちにもそのような苦しみ、困難があるのではないでしょうか。そのような時に本当に私たちも福音で固く立って生きることを求めていきたいと思います。そしてパウロは最後にこのピリピの教会の人々に対して、このピリピの教会の人々が経験している苦難、苦しみ、困難、戦いというのは、パウロ自身がこれまで経験してきた苦闘、苦難と同じものであると、まあ、そういうふうに言って励ましております。確かにパウロはある意味で誰よりもキリストを証しするために、福音の宣教のために、まあ、本当に多くの試練、苦難、困難、迫害を経験してきました。まあ、実際今もといいますか、このおそらくピリピのこの手紙を書いていた時も牢に入れられていた、苦しみの中にあった、それ以前も鞭で打たれたり迫害される、そういう経験をしてきた。パウロの苦難というのはピリピの教会の人々が本当に多くよく知っていたことですね。でパウロはその自分のそういうイエス・キリストのための苦しみと同じ苦しみを、あなた方ピリピの教会の人々も経験していますというふうに語っています。これはピリピの教会の人々がパウロと同じように福音に生きようとしている、キリストの福音にふさわしく生活しようとしている、そのことゆえの苦しみ、戦いである、そういうふうに言ってパウロはピリピの教会の人々がより福音にふさわしく生活するように、この戦いの中にあってもなおも福音に固く立つようにと教え励ましているわけですね。でこれは私たちに対する励ましでもあると思います。時代を超えて私たちも、まあ、本当に福音に立って固く立って生きようとするとき、この世の流れに流されずに神の民として天に国籍を持つ者として、この地上で信仰に固く立って生きようとするとき、どうしても戦いや葛藤、困難、苦しみがあるわけですね。でも苦しみがあるからといって私たち絶望しなくてよい、何か苦しみがあるからといって私たちが何か間違っている、敗北者なのではない、むしろ本当に私たちが信仰に固く立って生きようとするときに苦しみや困難があるということを改めてここから覚えたいと思います。そしてこのパウロの言葉に励まされ慰められたいと思うんですね。パウロをはじめ聖書の多くの信仰者たちは本当にこの世にあって困難、戦い、苦しみを経験してきました。でもそれは全てイエス・キリストを証しするためのものですね。キリストのための苦しみでありました。で、私たちもいろんな苦しみ、困難を経験しますけれども、まあ、そのような時にこそ本当に私たちが自分自身を頼みとするのではなくて、ただキリストに頼って、キリストの許し、福音に頼って生きる時にイエス・キリストが証しされていくということを覚えたいと思いますし、 そのことを慰め励ましとしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの主イエスキリストの父なる神様、皆あがめ、賛美をいたします。今日も聖書の言葉、このパウロのピリピ人への手紙を通して私たちに信仰について教え励ましてくださることをありがとうございます。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいと今日教えられました。どうぞ福音にふさわしい、本当にキリストの福音にふさわしい生活を求めていくことができますように、イエスキリストの十字架の許し、救い、そこにのみ希望を置き、慰めを得て、そこにのみ平安をいただいて生きることができますように、本当にその時に多くの戦いや試練、困難があることも覚えます。しかし試練や困難の中でも、本当に私たちがあなたの十字架を仰ぎ見て自分自身に頼るのではなくて、あなたに頼って生きることができますように、そのような私たちの姿を通してキリストが、また福音が明かしされていきますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。